お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月13日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。タスマニア州で初めて H5N1 鳥インフルエンザのケースが確認されました。州政府は鳥が大量死する事態への備えを進めています。死んだ海鳥のブラウンスクアから今朝までに感染が確認されました。この鳥の死骸は州北西部バージェス郊部で見つかりました。州政府のギャビン・ピアス第一次産業及び水資源省は、絶滅危惧種をできるだけウイルスから守れるよう専門家と協力し備えを行っていると述べました。
We have worked closely with the federal government to deliver protection plans for species considered
最もリスクが高いとされる種を守るため、連邦政府と緊密に連携しています。リスクが高いとされるのは、オレンジベリーオウム、タスマニアデビル、シャイアルバトロス、ショートテールシアウォーター、ファーノーホワイトフロントアジサシ、フェアリーアジサシ、リトルアジサシ、オーストラリアオットセイ、ロングノーズオットセイ、およびオーストラリアンガンネットが含まれます。ピアス第一次産業省でした。オーストラリア国防軍に関する機密文書をメディアに漏洩した罪で服役していた内部告発者のデイビッド・マクブライド氏が今日仮釈放が認められ刑務所を後にしました。連邦政府のミシェル・ローランド法相が今朝仮釈放を承認しました。マクブライド氏は自身が肺がんを患っているとし、家族との時間を大切にするためプライバシーを尊重することを求めています。マクブライド氏は元軍事弁護士で禁錮5年半の有罪判決を受けた後、刑期のうち仮釈放が認められない27ヶ月の刑期を終えていました。マクブライド氏が漏洩した機密情報はマクブライド氏の意図ではなかったものの、公共放送 ABC によるアフガニスタンでのオーストラリア兵士による違法な殺人、戦争犯罪疑惑についてのストーリーにつながっていました。閉鎖の危機に瀕していたオーストラリア最大のアルミニウム精錬所、トマゴアルミニウムの救済策をめぐり、連邦政府とニューサースウェールズ州政府が合意しました。ニューサースウェールズ州ハンター地域にあるトマゴの精錬所に対しては、10年間にわたり、両政府から25億オーストラリアドルが拠出されます。精錬所を保有する資源大手リオティントはこれまで、光熱費の上昇を理由に、2028年に精錬所を閉鎖する恐れがあると発表していました。トマゴアルミニウムは単体として電力の消費量が国内で最も多く、ニューサースウェールズ州で供給される電力のおよそ1割を消費しています。リオティント側も11億オーストラリアドルを投じて精錬所を改修し、再生可能エネルギー業界の変化に合わせ、脱炭素化を進める取り組みを行います。ニュースを続けます。 H5N1 鳥インフルエンザの感染が広がっていることから、来月始まる毎年恒例のメルボルンロイヤルショーで鶏やアヒルなどの鳥類の品評会が行われないことが分かりました。9月24日から10月4日まで行われるメルボルンロイヤルショーは、ビクトリア州の農業、エンターテインメント、そして家族向けのイベントとして最大規模の行事です。ショーを主催する委員会は、来年には再び品評会が行えることを望むとコメントしています。自由党のアンガス・テイラー代表は、党の移民の受け入れ制限策について、アンドリュー・ブラッグ影の住宅相の発言を修正しました。党の内部でも移民の受け入れをめぐり意見が分かれていることを示す格好となりました。 ブラック議員は昨日、保守連合は移民の準受け入れ数を平均して年18万人未満に抑えることを目指していると述べ、受け入れを減らす対象の一つとしてワーキングホリデービザを挙げました。しかしテイラー代表は、党は住宅の供給数に応じて移民の受け入れに上限を設ける必要があるとしたものの、その詳細については明言を避けました。
Look, Andrew expressed some of his personal views.
ブラック議員が昨日示したのは個人的な見解です。彼に対しては、彼の仕事は保守連合、そして彼が属する党のシニアチームの見方を伝えることにあると明確にしました。テイラー代表でした。治療費の上昇で数百万人が歯の治療を遅らせる中、歯科医師からは国のフレームワーク、全国口腔健康計画の策定を急ぐよう求める声が上がっています。オーストラリア歯科協会によると、これまでに200万人以上が歯科治療を先延ばしにし、成人の3人に1人が虫歯がありながらも治療を受けていません。キャンベラでは40人以上の歯科医師が集まり、政治家への訴えを行いました。事態を放っておけば治療はより痛みを伴い費用も高くなるとしています。政府による全国口腔健康計画は2024年にコンサルテーションが始まったもののまだ策定作業が終わっていません。ヨーロッパの音楽の祭典ユーロビジョンソングコンテストでルールが変わり優勝した国が武力衝突に関わっていた場合優勝した翌年に大会を開催する権利を失うことになります。ユーロビジョンでは大会に優勝した国が次の年の大会をホストしていましたが年に一度の見直しを経て今回ルールが変わりました。ユーロビジョンではこれまでガザや中東での軍事行動が続くイスラエルの出場などが物議を醸しています。またこのルールは2022年以来ロシアとの衝突が続いているウクライナにも適用されます。続いてスポーツ、サッカーです。アルゼンチン代表キャプテンスター選手のリオネル・メッシが先週父親のホルヘさんを亡くしたことを受け現役をいつまで続けるか不透明になっています。ホルヘさんは長く闘病を続けており、アルゼンチンで入院していました。68歳でした。メッシはソーシャルメディアに、あなたなしでどうすればいいのかわからない、どう前に進めばいいのかわからないと投稿しています。39歳のメッシはこれまで、今年の FIFA ワールドカップに出場したその理由について、一つは父親が望んでいたからだと答えています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円46銭、 US ドルで 70.56 セント、ユーロで 61.22 セント、イギリスポンドで 52.29 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で159円39銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日14日金曜日のお天気です。アデレードは雨が上がる見込みです。最高気温は17度。メルボルンは午後以降雨になりそうです。最高気温は16度。ホバートは雨で最高気温は14度。キャンベラは朝方に霧、日中は晴れの見通しです。最高気温は16度。シドニーは晴れで最高気温は20度。ブリスベンも晴れで最高気温は24度。ダーウィンもほぼ晴れで最高気温は34度。そしてパースも晴れで最高気温は22度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。